スペースニュースダイジェスト。
スペースニュースダイジェスト。
スペシャル第17弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
アシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、スペシャルが16、17と、続くんですけども、しばらくね、はい、お休みしてた分、積極的にですね、配信していこうと思っています。
はい。
それでですね、今回の第、17回がですね、火星探査機ですね、マーズサイエンスラボラトリーことキュリオシティ。こちらをですね、特集していきたいと思います。また合わせてね、はい、このキュリオシティの動力源であるですね、RTG、原子力電池についてもちょっと触れていきたいと思います。それでは今回のお客様をご紹介いたします。今回ですね、このキュリオシティと、あとこの原子力電池に関してですね、同人誌を出して、おりますトモニャンさんですね。同人サイクル、東方旅客鉄道というのと、あと隙間科学研究所と2つ、同人活動をされていて、このキュリオシティとあと原子力電池ですかね、RTG レディアイソトープの、ジェネレーターですね。これの同人誌を出されております。ツイッターのね、アカウントの方には原子力魔法少女と書かれたことがあるんですけどはい。それでは今日は、トモニャンさんお呼びします。トモニャンさんお願いします。
どうもこんばんは、トモニャンです。
ありがとうございます、今日は。
こんばんは。
こんばんは。今日は呼んでいただいてありがとうございます。
はい。自己紹介の方でちょっと私の補足があれば。
はい。
お願いいたします。
原子力魔法少女としてご紹介いただいた通り、コスプレ、女装コスプレしているアイコン。
そうですよね。アイコンだけ見ると、パッと見女性ですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。そういう、そんな感じのアカウントをご覧になられた方も、ちょっと多少いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、同人活動としては、東方プロジェクトっていうゲームの、二次創作作品の、グッズを作っていたりする一方で、こういった、原子力関係とか、宇宙開発関係の本も、最近ちょっと出し始めまして、今後もこういった方向で活動していきたいなと思っています。
はい。じゃあまず、最初はじゃあ、キュリオシティの方からね、行きましょうかね。
はい。そうです。はい。キュリオシティは、去年の8月にですね、火星に着陸に成功してから、はい、様々な発見等をしておりますけれども、はい、打ち上げられたのが、そうですね、一昨年の、もう冬ぐらいでしたかね、11月、10月、確かそれぐらいに。
11月26日でしたね。
はい。
そうですね、ちょうどあの頃は、ロシアの某探査機とね、同時期に、ね、打ち上げて、はい、ちょうどね、火星の放満軌道で一番、打ち上げのね、はい、打ち上げ、いわゆる地球火星間のウィンドウが開いた時ですよね。
はい。あのタイミングで、ロシアのフォースグルントと、ほぼ時を同じくして打ち上げられた、アトラス5で打ち上げられまして、それから半年間、航行してから、火星に、見事に、去年の8月にたどり着いたわけですけれども、まず打ち上げられてからどういう形態で火星に向かったのかということなんですけれども、
はい、
よくある火星の周回軌道に投入されるようないわゆる普通のパッと見太陽電池がついていて真ん中に金のMLI で覆われたバスがあってというようなそういういかにも人工衛星っていう形ではなくてどちらかといえばアポロの指令船のような円錐状のカプセルに搭載されて打ち上がっていったんですけれども実は航行中もずっと冬眠してたっていうわけではなくてですね、マーズサイエンスラボラトリー、キュリオシティの、ミッションの一つとして、将来の、有人火星探査に向けた、データを収集するっていうことがありまして、例えば地球から火星に向かうまでの間に、どれぐらいの、宇宙放射線を浴びることになるのかっていうことが結構重要になってまして、これによって、人体に対して、どれぐらいの影響があるのかっていうのを、NASA としては知りたかったっていうこともあって、カプセルに収められた状態でそのまま放射線を観測する RAD っていう装置を作動させてました。
なるほど。はい。
これで航行中の間に、本来はもう火星の地表で、火星にどれぐらいの太陽や、銀河由来の放射線がどれぐらい降り注いでいるのかっていうことを、知ることができるものなんですけど、それを航行中にも利用することで、人間にどれぐらいの影響があるのかっていうの 算出することができたというわけです。
うん、
はい。で、実際にその、観測といいますか、そのデータを分析したところ、まあ大体5、6日に1回、CT、全身 CT スキャンを受ける程度の放射線ということなので、まあちょっとまあ、人間には、浴びすぎてしまうかなっていうところもあるので、将来の宇宙船の設計に応じては、シールドを厚くする、放射線シールドを厚くするとか、そういった方法も、考えられるきっかけになったそうです。
これ、ニュースになったの、つい、2、3日前でしたよね。
そうですね。はい。これがもう最新のですけど、先月の5月30日の時点で発表されたものです。なので、まあ、これが将来の有人、人類がいつか火星に降り立つ時の、まあ、重要なデータになるのかなと。
そうですね。そうですね。
はい。
ちょうどね、太陽活動も活発な時期ですからね。
そうですね。はい。
はい、強い方の基準になるでしょうね。
はい。それで、8月の、その大気圏、火星の大気圏に突入してですね、その時に、まあ、いわゆる、恐怖の7分間とも呼ばれる、
そうですね。
瞬間がありましたね。は
い、これ、随分、NASA も派手に宣伝してやってましたよね。
そうですね。あそこ、その大気圏突入だけの、その、PV があったぐらいで。
そうですよね。
そうです。
うん。
なんかもう、すごい、もう。
NASA 火星大好きみたいな、ほんとそんな。
本当に火星好きだなって思って。もう、ムービーも、すごくセンスのいいと言いますか、かっこいいの。YouTube とかで配信されてまして、
そうですね、なんか本当この7分間はすごいんだみたいな、本当に煽ってましたよね。
もうこれできるのかなって結構割とそこそこは調べたつもりだったんですけど、それでもこれうまくいくのかなってすごい不安になって、なんか、うん、本当になんか映画を見ているような、
うん、
そんな感想を抱いたんですけど、
う
ん、
そうですね。
はい、でまずまあその大気火星の大気圏に向かうときにですね、まあどうしても角度をしっかりと維持しないといけない、突入角度が浅すぎても深すぎても探査機がまあ損傷を与えられる結果になったり、あとは着陸地点が大幅にずれてしまう可能性が、
うん。
あるということで、まあ、突入角度を、まあ、しっかりと軌道制御した上で、はやぶさが、そうですね、地球に帰ってくるときも何度か軌道修正を行って、うん、着陸、
はいはいはいはい、
カプセルを落とす点をしっかりと定めてましたけど、それとほぼ、まあ、同じ方式で、うん、TCM と呼ばれる、終端の、軌道制御を、何度か、
はい、
合計で6回、7回ほど予定されていたのが、まあ、最初の5回で、予定通りの軌道に乗ったということで、あとの予備の2回はキャンセルされて、
うん、
そのまま火星の、まあ、突入回路と呼ばれる、
はい、
その安全に本来の突入軌道に入っていったわけなんですけれども、
そうですね。ヒルシティの場合は、他の火星探査機も着陸機は大体そうなんですけど、
はい、
周回軌道に入らずにね、直接投入ですね。
そうですね。はい。そのままもう惑星間航行速度のままもう突入するので、まあ、大変、ものすごいスピードで、
そうですね。
入することになるので、キュリオシティのこのカプセルの面白いところが、まあ、本来、まあ、当然ですけど、宇宙機っていうのは、まあ、重心のバランスがしっかりと取れて、
うん、
いる状態で、まあ、打ち上げられるわけなんですけれども、突入の前に、重りを放棄するんですね。
はいはい。
そうすると、重心の位置がずれて、そのまま大気圏に突っ込んでいくと、ちょうどその、なんと言いますか、大気に波乗りしていくような、大気にこう飛行機のように、こう、揚力を使いながら制御をするっていうのと、あと、カプセルの背面に設置された、小型のスラスターを噴射することで、突入中にも、その軌道の制御を続けるという、う
ん、はいはい、
これもかなり、革新的な技術の一つなんですけれども、うん、で、この時の、突入時の速度がだいたい秒速、5.9 キロ、
うん、
時速21万キロっていうスピードで突入していくんですけれども、でもそのまま、いわゆるその誘導突入というロケットエンジンを使用しながら、まあ、その大気の中に入っていくというのを技術を使っています。
う
ん、
でもこの時の大気に突入してから、まあ大体1分半ぐらいで、全面のその熱を、大気をもろに受ける全面ヒートシールドの部分の温度が大体2000度ぐらいにまで上昇します。これはまあカーボンアブレーター、まあハヤブサにも 使用された、その炭素を利用した、
はいはい、
熱シールドを使用していて、これはまあ、固体のシールドがまあ、消火することで気化熱を奪って、
うん、
さらにそのガスで、気体を保護するという、
はいはい、
仕組みなんですけれども、うん、これは、1990年代の水星探査機スターダストの機関カプセルにも使用された技術で、それをまあ、応用したものになっています。
うん、なるほどね。
スターダストもまあ、はやぶさのように、鳥持ちのようなものを水星に持っていて、水星のそのダストを確保し、捕獲してカプセルに閉じ込めて地球に帰還したというものなんですけれども、それのカプセルにも使用された技術が、このキュリオシティのシールドにもまず使用されています
。さすがにでかいですよね、このシールドも。
そうですね、もう、これがもう、直径が、そうですね、ちょっと、何メートルかまでは、ちょっと、
4.5 メーターって数字がありますね。
あ、そうです。あ、4.5 メートル。
宇宙惑星間航行量としては過去最大。
あ、そうですね。うん、ですね。マーズパスファインダー、初めて、火星、まあ、ラジコンサイズって言いますかね。うん、小型の探査機ソジャーナを下ろしたマーズパスファインダーでは、うん、だいたい直径が 2.65 メートル。
うん。
の、途中カプセルだったんですけど、マズサイエンスラボラトリーでは直径 4.5 メートルって、まあ、で、約まあ倍近いっていう。
そうですね。
はい。で、その、まあ、突入中なんですけど、その時に大体 11G っていう、とんでもない加速度が。もう、
11G はすごいですね。
そうですね。キュリオシティが大体 900kg の重量があるので、この 900kg の車体に、まあ大体、9.9 トン、
うん、
10トン近い力が加わって、そのまま突入していくっていうことで。で、まあ、その、ある程度減速、まあ、そのヒートシールドが前面に待機を受けることで、まあ減速をして、うん、大体突入からまあ、そうですね、5分しないうちに、高度、火星の高度11キロぐらいまで到達すると、はい、ダイナマイトを使用して、パラシュートを展開するんですね。これが、超音速パラシュートっていうことで、まあ、いわゆる、ま、超音速状態のまま展開することができるパラシュートなんですけれども。
うん。これもなんか NASA 自慢の技術だったみたいですね。
そうですね。本来はもう、亜音速か、もう、圏音速まで減速してから展開するものなんですけど、それだけのもう、超音速、マッハ 1.8 とか、もう本当に戦闘機が飛ぶようなスピードで、もう、パラシュートを展開することができる。
うん
うん、
なので、まあ、それだけ、その、パラシュートの紐の部分があると思うんですけれども、あれがもう、80本というすごい数があって、それ一本一本が、その、加速の展開時の衝撃を受け止める、
はいはい、
ことができます。うん、この、そのパラシュートとカプセルをつないでいる、その、サスペンションコードっていうんですけれども、
はい、
これが、日本製で実は、
うん、
はい、帝人のテクノプロダクツさんという会社が、
はいはい、帝人さん、
は
い、はい、帝人で作られたという会社で、
はい、
はい、作るということで、はい、で、この、まあ、パラシュートによって、まあ、もうその、突入後の、まあ、高速の運動エネルギーの、だいたい 95% まで失わせることができるんですけど、
うん、
例えばもう、これが仮に地球とかであれば、まあ、そのままパラシュートでドスッと下ろすことが、まあ、できなくはないんですけれども、まあ、もちろんその重力とかの関係もありますけど、ただ、火星って、実はすごく大気が薄いんですよね。
はい。
はい。
はい。なので、減速ステージってことで、そこからさらに、ロケットエンジンで、逆噴射する必要があります。
うん、
これが、まあ、いわゆる、降下ステージっていうもので、
そうですね。
スカイクレーンとも呼ばれたりもしますけれども、
今回はね、この、
はい。
目玉技術ですよね。
はい、そうですね。これが、はい。地球でもなかなか試験ができなかったということで。
そうですよね。結局、重力環境とかが 1G 環境じゃできないからっつって、ね、つけ本番って言ってましたよね。
そうですね。ほぼ、つけ本番。シミュレーションではうまくいったっていうのをよく聞いて、
そ
こから、はい、着陸がうまくできるのかって、ここが一番まあ難しいところではあるんですけど、ね、この時に、まあ、初めて、全面ヒートシールドがバーンと、投下されて、
はいはい、
まあ、キリオシティが初めてその、の火星の大気に今触れる状態になります。はい、この時に着陸用のカメラが作動してですね、シールドが分離したと同時に、着陸するまでの様子をひたすら撮影し続けるっていう、それだけのためのカメラがキュリオシティには搭載されてまして、で、それの画像を撮影しつつ、その降下用のステージっていうのが、降下用のステージっていうのに、キュリオシティが接続されている状態で、 カプセルから切り離されますと、そのまま降下ステージごとキュリオシティが火星に向かって降りていくっていう感じ、
はい、
でその降下ステージっていうのは、まあ、あのキュリオシティの上についていて、まあ、キュリオシティを吊り下げている状態になってるんですけれども、
うん、
これがここにレーダーが搭載されていて、レーダーをその火星の表面に当てることで、その反射レーダーの電波の反射を見ることで、自分の高度や移動速度をコンピューターが自動的に認識して、目標地点に向かって降下していくという機能があります。うん、ただこれはもちろん地球から操作するわけにはいかないので、地球から、火星まで電波でも大体13分ぐらいかかってしまうって言われてますので、
はい、
まあ、地球から直接その着陸を操作することができないので、着陸に適した平たい地面をまあ自動的に認識してそこまで降ろしていくという仕組みになっています。
はい、
大変なところを探しつつ、ロケットエンジンを噴射して逆噴射するわけなんですけれども、
うん、
この逆噴射の時に使うエンジンが、MR80B というエアロジェット社製のロケットエンジンなんですけれども、
はい、
これは実は、1970年代のバイキング計画でも使用されたエンジンで、バイキングは、70年代に火星着陸機として、
はい、
火星に降り立った2機の探査機なんですけれども、この時もまあ、ロケットエンジンをまあ噴射しながら、火星にドンと着陸したんですけれども、
はいはい、
この時に使われたエンジンのまあ発展型のモデルが、このクリオシティにも使用されているっていうことで、結構このあたりも興味深いなという点ですね。
なるほどですね。まあ、はい、使えるものはやっぱりね、そうですね、使おうということですよね。
すごい。40年前の。
そうですね。
技術ですよね。
最近でもね、エンジンはなんか古い技術引っ張り出してるの多いんで、あまり驚かなくなりましたね。
そうですよね。
あれにしても、ファルコン9にしても。
そうです。
うん、あれもアポロの着陸船の技術だし、この間上がったアンタレスロケットなんか、40年前の発掘技術のエンジン使ってるんでね。
余ってたエンジンを倉庫から掘り出したっていう。
そうですよね。
はい。
なんかあんまりびっくりしないですけどね。うん、まあでもそういうね、
はい、
新しい、全く新しい方式なんだけど、まあエンジンはまあ従来のものを確定、技術がね、確立しているものはそれを使うってことですよね。
やっぱり実績があるっていうのが、やっぱりその宇宙開発、
う
ん、まあ信頼性が大事にされてたっていうのが、
そうですね。
表れになるんですけど、
うん、
はい、まあやっぱりその当時と比べて、まあバルブの形状が変わっていたり、
はいはい、
まあ、ノズルの形状の変更があったりとか、まあ細かい点では若干の変更はあるんですけれども、まあ、シリーズとしては同じタイプの
商
品とね、
うん、
はい。で、このまま、まあ、そのロケットエンジンをひたすら噴射し続けて、まあ、レーダーで、この高度を算出しながら、まあ、火星の、まあ、もう地面の、まあ、かなり上空まで近づいてきますと、まあ、この、まあ、エンジンの出力を絞って、できるだけ、まあ、その、いわゆる、まあ、ホバリング状態で、
はいはい、
まあ、上空で待機しますね。
うん、
そうすると、まあ、だいたい高度が 18.6 メートルぐらいまで下がると、その、降下ステージから、
はい、
3本のロープを使用して、
はいはい、
キュリオシティの車体そのものを上空から吊り下げる、
うんうんうん、
まあ、なんていうか、まあ、空挺降下する戦車みたいですけど、
あれですよね、ヘリコプターで自動車、はい、車吊ってって、
はい、
スリリングで吊ってって、こう、着地させて、ポンと切り、はい、ヘリのロープの付け根のところの切り離すような、
はい、
軍隊の空挺部隊がやってるようなイメージですよね。
そうですね、イメージ的にはまあそういった感じになりますね。あとは、まあ、ベトナム戦争前後のとかにあったシェリダンっていう、空挺戦車が、ゆっくりとパラシュートで降下して、
はいはい、
っていうのを、まあ、ああいう感じですかね、イメージとしては。
懐かしいですね、シェリダン。
はい。そんな感じで、まあ、火星の表面に向かってゆっくりとそのクレーンでロープを、3つのロープを使って下ろしていくんですけれども、これはなんかバイキングみたいにそのまま着陸、ロケットエンジン噴射し続けてゆっくり、まあ、アポロとかもそうですけど、そのままゆっくり着陸させちゃえばいいじゃないかって思うんですけれども、実はまあ、このまま着陸させようとしちゃうと、ロケットの噴射が、逆噴射しているロケットの噴射で、火星の表面の砂とかを巻き上げてしまう可能性があるっていう、ね。
うん。
やっぱり、そのロケット自体を、まあ、火星に近づけすぎてしまうと、その噴射で飛び散った砂や小さな岩で、まあ、キュリオシティの車体本体が損傷してしまうんじゃないかっていう懸念があったので、まあ、ロケットエンジンで減速するのは上にホバリングさせておいて、そこからロープで吊ろうっていう、かなりとんでもない、 方法が考え出されました。そうです
ね。よくこんな方法思いつきましたよね。
いや、本当に。思いつくのですけど、よく作ったなっていうのが、見てて思いましたね。
許可する方もよく GO 出したなって。
そうですね。それまではエアバッグで、
あ、そうですね。
ガスでパンと膨らませて、例えば、2004年に着陸した、オポチュニティとスピリット、
はいはいはい、
2機の、オポチュニティは今も活躍してますけれども、
はい、
この2機の火星探査車の場合は、まあ、重量が軽かったっていうのもあって、うん、着陸する直前には、エアバッグをボンと膨らませて、うん、ボールのような状態で火星の表面をゴロゴロと転がして、
うん、
で、最終的にそのガスを抜くことで中から探査車が生まれてくるっていう仕組みだったんですけど、はいはい、いかんせん、キュリオシティは重量が900キロっていう、
そうですね。
非常に重い探査機なので、
軽自動車ぐらいですよね。
そうですね。もう、はい、自動車を下ろすようなものなので、エアバッグ使っちゃうと、まあ、絶対にどっか壊れちゃうだろうということで、うん、結局それも採用できなかったので、今回初めてそのスカイクレーンというシステムが使われたんですけれども、はい。はい、これもまあ将来の有人探査に向けて、
うん、
まあ人間が乗るような大型の宇宙船や、まあその他大量の物資を搭載した宇宙船をゆっくりと降ろすことのできる技術として、まあ今後も広く利用されていくっていうふうに NASA は言ってましたね。
はい、これ確か NASA ゲーム作りましたよね。
あ、作ってましたね。Xbox かな。
はいはいはいはい、はい。
で、僕持って
スカイクレーンのね、シミュレーションするゲーム。
もう仕方なく、ネットでそのプレイ動画みたいなの見てたんですけど、
はい、
いやーもうなんか音楽もかっこいいし、これ、そのゲームもまたすごい作り込まれてて、その NASA の火星に対する気合いが滲み出てたと言いますか。いやーもうそれでですね、まあそのスカイクレーンがゆっくりとゆっくりと、
はいはい。
そろーっと降ろすんですけれども、まあ、このスカイクレーンの利点としてはもう一つあって、着陸客みたいな、着陸用の、うん、専用の、なんて言いますか、ショックアブソーバーみたいなのが不要になるっていうことで、はいはい、
そうですね。
車体をそのままコトンと降ろすので、まあ、キュリオシティの車両の車輪自体がもうショックを吸収してくれる。
なるほど、ね。
そのまま着陸ができるっていうことで。
うん、そうですね。
で、まあ、重量を削ることもできる。
うん、一つ質問をしてもよろしいですか？
はい。
うん、上からこう、平らいところを探すっていうのは、はい、ステージのが、要するに、そのステージが持っているコンピューターのそのプログラムが判断を行って平らいところを探したわけなんですか？
そうですね。もう、例えばその大気圏に突入してから、もう完全にクリオシティが火星に着陸するまでの、いわゆる7分間っていうのは、全部コンピューターが。
完全自立で。
完全にもう自動でやってるっていうのがもうすごく特徴で。まあ、やっぱりもう、どうやっても火星と地球の距離がある以上、もう遠隔操作が一切できない状態なので、
うん、
それもあるので、もう全て自動でコンピューターが判断して行うっていうので、うん、そのプログラムだけでまあ、どれぐらいでしたかね、もうすごい量の、何十万行とかでしたかね。それぐらいすごい量のプログラムが書かれたということで。
そうですね。それで、あれですよ。着陸したら、その航行と着陸プログラムを消して単性のプログラムに再現するっていう、
そうですね、
そういう話ですよ。
はい。一回、頭の中身を入れ替える。
そうそうそう。あまりにも
はい、
クルーズとその着陸に関するプログラムがでかくなったから、
はい、
全部を同時に入れきらなかったという話ですね。
数万行とか何十万行とか。ちょっと具体的な数字忘れてしまったんですけど、うん、それぐらいのすごい量のプログラムを駆使して、
うん、
まあほぼもう、まあ、キュリオシティがまあロボットと言っても過言ではないぐらいの、
まさに
すごいなっていうのが、
うん、
SF の世界だなっていうのが、いやもう見てて感動しましたね、これは。
うん、そうですね。
あ、すいません。あれですね、はい、ソ連の探査車は、ルノホートですね。
あ、ルノホートです。あ、月の。
うん、そうそう。ルノホートは、まあ、普通の考え方ですか？着陸ステージの上に探査車が乗ってて、
スロープで降りる。
逆噴射して着陸してから、スロープをパタッと倒して降りるって感じですね。やっぱこれだとね、はい、結局、下がでかくなっちゃうんですよね。
そうですね。う
ん、重さが大きくなって、はい、そうすると、逆噴射用のエンジンとか燃料もたくさん積まなきゃいけない。そうすると、降下ステージがでかくなって、
うん、
そうすると、その探査車が乗ってる位置が高くなって、スロープも長くしなきゃいけないとかいう、
そうですね。
そういうスパイラルに陥って、
はい、
どんどん重量がかさむと、
うん
うん、いう問題点があるというのは、コズミックフロントで見た気がしますね。
あ、そうです。
はい、
確かに、あの番組で も確かに結構細かくやっていらっしゃいましたけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、やっぱスロープだと、そのうまく降りれるかどうかも、
うん、
まあ、途中でバキッといってしまうかもしれないとか。
そうですね。あの、うん、ルノフォートの場合はもう完全リモコンですから。
そうですね、うん、もう遠隔操作で。
そうそう、5人組で操作してるっていうから、カメラ見ながら、まあ月からですからね、そんなに時間差ないから。
は
い、
数秒程度とかですね。
画面をこう見ながらコントロールしたんですけどね、火星じゃあね、
そうです
ね。あと思った時にはもうすでに、はい、
もう、言っちゃえばもうその、突入しましたっていう信号が、キュリオシティから発しられた時には、うん、その地球に受信して、あ、大気圏に突入したんだっていうのが分かった時にはもう降りてるか降りてないかは
決ま
っているわけですから。
なるべくリスクは避けたいということですよね。
あの時の着陸の中継見てたんですけど、
はいはい
はい。はい、もう、着陸、もう突入しましたって流れてきて、その時には、ああ、もう降りてるんだな。失敗してるんだな。どっちなんだろうってすごくもう、なんか胸騒ぎが。
ああ、そうですね。
そうですね、うん。
はいはい。
はい。それで、まあ、その、まあ、減速をして、
はい、
ゆっくりと、ロープ、3つのロープを、で、吊るして、火星に、そっと下ろすんですけど、うん、まあ、降りると、降りたことを、まあ、どう感知するかっていうと、
は、
う、
い、
ん。キュリオシティが、その、火星の表面にピタって接触すると、うん、吊っていた紐が、ふっと、ちょっと緩むんですね、
うん。
それを感知して、ズバンと、切断します、ロープを。
うん、
そうすると、切断されると、その瞬間、もう、降下、ロケット噴射をし続けている、その降下ステージっていうのは、またエンジンの出力を一気にまた上げて、その場から離脱するんですね。
う
ん、もう、下ろして、もう、キュリオシティの車体はもうちゃんと下ろせたので、もう、降下ステージ自体は、もう、いわゆる、まあ、その、用済みになってしまう、
うん、
なので、そのまま、かなり離れた場所に落とせるようにということで、ロケットを噴射して、遠いところに落っことしてしまうっていう。まあ、このあたりすごくアメリカっぽいなっていうのが。もう使ったでもう使い捨ててしまうっていう。
そうですね。150メートル以上先って書いてましたけど、まあ、キュリオシティからね、送られた信号で結構遠くのところにこう、ドンと落ちてる写真が、後からキュリオシティが撮って送ってきてましたよね。
こう、扇状にバッと広がっているんですよね。これどう見てもその破片が飛び散ってるっていう。これ、まあ、逃げるは逃げるんですけど、まあ、真上に上げたところでまた真上に落ってきちゃうので、
そうですね。まあ、うん、結局ね、探査車の近くに落ちると探査車自体にも被害があるし、あと、サンプルがね、汚染されると困るんで、
でね
はい、思いっきり離そうってことですね、
はい。はい、一番気を使っていたところでもあるので、まあ、離脱するときは斜め45度の方向に、スポーンと飛んでいて、だいたいまあ4秒、うん、5秒、ロケットをフルで燃焼させて、う
んはいはい、
まあ、そのまま燃料、もうその状態でもう燃料を使い切るまで、
なるほど、
はい。燃焼させて、そのままエンジンを切ると、まあ、そのまま離れた場所に、150メートル以上離れた場所に、ドスンと落ちるわけです。
う
ん、なるほど。
それでまあ見事、火星にキュリオシティが着陸したわけなんですけれども、
うん、
まあその時の瞬間の NASA の管制室の JPL の発表はもう見てて気持ちよかったですね、本当に。
すごかったですね。とかつって。
だってこう全員飛び上がって、僕も会社で飛び上がってしまったんですけど。もう画面の中の人と同じぐらい喜んでるじゃんって言われて、もうなんかその時やっともうあんだけ難しいと言われた着陸を成功させたっていうことで、そこからまあしばらくは観測装置とかのチェックをしばらくやって、先ほどおっしゃられました通り着陸用のプログラムをまあ削除して、で探査用のプログラムに切り替える、新たに地球からアップロードしてで中身を書き換えるっていう形になってます。うん、で、着陸すると、キュリオシティは、まあ、頭の方がすごく首の長い、
うん、
これが、リモートセンシングマストって呼ばれる、一つ目に見える、なんか帽子みたいな、
はいはい。
のが、白いところがありの、なんか、伸びてますけど、縦に。その部分に、まあ、カメラとかが搭載されているので、まあ、それを、車体から引き起こして、で、そこの時点で、まあ、一応、キュリオシティの、探査できる状態になるっていう感じになります。
うん。
で、まあ、キュリオシティ、まあ、そうやって火星に降りたわけですけど、通信をどうやってるかっていうと、う
ん、はいはい。
そうですね、まあ、車体の、まあ、中央から、まあ、ちょっと、右後ろの方に、六角形の小さいアンテナが、搭載されていて、このアンテナで、まあ、直接、地球と通信することもできるんですけど、
うん、
基本的には、そうですね、火星の上空に今、火 火星の軌道をぐるぐると周回している、マーズリコネッサンスオービターとか、
はい、
あと、欧州のマーズエクスプレスとか、あとは、ですね、これもアメリカですけど、マーズオデッセイとかの、火星の軌道をぐるぐる周回している探査機を経由して、観測データとかは一応送ってたりっていう風になってます。やっぱり直接キュリオシティの車体の、アンテナと通信するってなってしまうと、どうしても通信速度がかなり遅くなってしまうということで、だいたい、そうですね、通信速度がだいたい 32kbps。昔の、インターネットの電話回線でやっているインターネットよりも、だいたい半分ぐらいのスピードになってしまうっていうことで、それだと、非常に、キュリオシティのカメラって非常に高性能で、公開解像度の写真なんかをたくさん撮影できるんですけど、それだとあまりにも送信に時間がかかってしまうっていうことで、車体後部についている UHF アンテナっていう、円筒形のアンテナがついているんですけれども、この UHF アンテナっていうのを利用して、そのマーズオデッセイとか、マーズリクネサンスオービターと通信することで、
うん、
これで、通信速度が飛躍的に上昇させることができるので、マーズオデッセイの場合で、だいたい 256kbps。で、最新型のマーズリクネサンスオービターを上空の経由した場合で、だいたい 2mbps。
まあ、MRO 自体がすごい超高解像度の大量のデータを送んなきゃいけない探査機ですからね。
そうですね。搭載されている、ね、はい。ハイライズっていうカメラが、
はい、
何億画素とかでしたっけ？すごい、高性能なカメラなので、
うん、
この、たくさんの画像を送れるように、大体直径だけで、3メートル以上ある大型のアンテナを搭載している、火星探査機でもあるので、これを経由すると、2メガ BPS っていうことで、大体、火星でもブロードバンドが使えるっていうぐらいの。だからニコニコ動画とかでも見ようと思えば見えてしまうっていう。はい。
それを、対応してる地上局を持ってるのもすごいとは思いますけどね。
そうですね。この、何がすごいといえばもうその、キュリオシティの、通信システムが、その火星の、
うん、
火星で要は衛星中継をやっているっていう。
そうですよね。それが、基本それが前提として作られているってことですよね。
そうですね。はい。で、この、火星を周回する、探査機を中継して、データがやり取りするっていうシステム自体は、今後も、引き続き利用されていて、今度打ち上げられる、メイバンっていう、火星の超高層大気を観測する探査機が打ち上げられますけども、これにも、地上の、火星の表面にいる探査車と通信ができる、このシステム、エレクトラっていう、システムなんですけれども、このエレクトラっていうシステムが、その新しい探査機にも搭載されているので、そのメイバンも、キュリオシティのデータを、地球に中継してくれるっていう風に、
うん、
られてるようですね。
そうですね。この間ね、マーズオデッセイが姿勢を失ったとか言って、ちょっとやばいとかいう、はい、ちょうどね、キュリオシティ着陸直前に一回、
ありまし
たね。姿勢がちょっとおかしくなって、
二回ぐらい続けて、セーフノーボードに入ってしまって、
そうですね。
もし、その時、キュリオシティの着陸前後に、マーズオデッセイがちょっとトラブルを起こして、正常な通信ができ、うん、正常な運用ができない状態だったっていうことで、もしこれが使え、このマーズオデッセイが使えない状態だと、着陸中の、その大気圏に突入して着陸するまでのデータを、ちょっとあまり取れなくなってしまう、っていう状態が。
うん
うんうんちょうどその着の、キュリオシティが火星大気圏に突入する前後で、ちょうどその、キュリオシティの近くを飛んでいる機体が、マーズオデッセイだけだったようなので、
うん、
あとの、マーズリコネッサンスオービタ、MRO なんかを使おうと思うと、その着陸に成功したかどうかの確認にもっと時間がかかってしまっていたって言われていたので、
うん
うん、なのでこれは、なんとか、
ね、
持ちこたえて、
はい、
故障が回復してくれたので、
本当直前でしたね、確かね。
そうですね。あれはちょっとかなり安心しましたけど、そしてそういった、 の火星での衛星中継っていうシステムがアメリカでは確立されてるんですけれども、うん、それで加えてまあ地球側、地上側でのその受信できるいうのはディープスペースネットワークを保有していくことも大変大きいかなということで、まあ、日本の探査機もちょくちょくお世話になってますけど、
そうですね、あれと同じものを、同じものとは言わないけど、あれに近いようなものを独自で持つとか言っても大変なことですよね。
そうですよね。うん、そこをちゃんと持てるっていうのはなかなかアメリカの底力だなっていうのが、
そうですよね。
ゴールドストーン、マドリッド、キャンベラ、はい、3カ所のその大型アンテナを利用して、一番大きいアンテナはね、70メートルあるので、ウスダにある大型アンテナより、まあ、若干大きいかなぐらいの、あれぐらいのサイズの超大型のアンテナを、まあ、いくつか保有しているので、まあ、地球の自転とかに左右されず、いつでも、その火星探査機からの、まあ、他の惑星に行っている探査機からの情報も、どんどん受信することができるということなんですけれども、
うん、
最近、その、ディープスペースネットワークの管制室の写真を見たら、まあ、早いうちに運用を終えるはずだった探査機がどんどん延命しているせいで、
そうですよね。結構今忙しいみたいですよね。
明らかにそのなんかスケジュール表みたいなのが画面に表示されてるんですけど、うん、すごいキツキツに入ってて、次はこの子、次はこの子みたいな感じで。
そうですね。はやぶさやってる時も、途中でちょっとボイジャーに繋がなきゃいけないから切らしてくれとかいう話があったとか言われ
て。なんかもう、あのあたりも通信が大変なんだなっていうのは。
そうですね。
例えば、一つ前の探査車の、火星探査車のオポチュニティなんかも、
はいはい、
予定超えてもう8年、9年とか、動いてますから。
そうですよね。
当初、あの子は、3ヶ月くらいの運用を、90日間の運用を想定して作られた機体なんですけど、うんうん、それがまさか10年近く持つとは。
そうですよね。
やっぱり、長持ちする探査機ってことで、他にもまあ、ボイジャーは延々と飛んでますし、うん、カシーニなんかも、2回もミッション延長しているのもあって、ディープスペースネットワークもなかなかちょっと通信量がすごく多いんだと思ってから言ってますけど、
はい、
そんなこんなで、まあ、通信なんですけど、実際そのなんか火星がまあ、そのディープスペースネットワークもあって、
はい、
ずっとそのキュリオシティとは通信できている状態なのかなっていうイメージはあるんですけど、ただやっぱりその火星を周回する探査機もやっぱり飛んでるわけですから、移動しちゃうので、だいたいまあ、通信が可能なのがだいたいその3機、マーズオデッセイ、マーズエクスペース酸素オービターとマーズエクスペースのこの3機で、だいたい1日約8分間ぐらいしかないんですね。
はぁ。
普段はそのマーズリコネーサンスオービターとマーズオデッセイの2機を使って通信しているので、だいたいその2機合わせてもだいたい16分ぐらいしか通信ができないので、まあ1日ごとにその16分にまとめてデータを上空にキュッチティは投げて、
はいはいはい、
で、その受け取った上空の周回機が改めて地球に伝送してくれるという仕組みになっている
んです、うんうん。そうですよね。火星小さいですからね。
はい。
地球だって90分で回って1日に頭上にパスが、通信可能な範囲に、
そうですね。
衛星のパスが来るのが1日に基本的に2回ですもんね。
うん。
はい。
で、
そう。
火星の場合は小さいから、軌道を多分、地平線から地平線まで上空を通過していく時間ももうね、8分しかない、短いんでしょうからね。
そうですね。もうその間にも、
あっという間に行ってしまう。
はい、もう大慌てでも画像やらなんやらっていうのを置かなきゃいけないので。なので、例えば、観測用のカメラで撮影した画像なんかは、実は、デジカメの写真みたいに、まずちっちゃい画像を、小さい、解像度の低い小さい画像として地球に送って、
はいはい、
まあ、どれがいいみたいな感じで。
うんうん、サムネイルを送って。
サムネイルを作って、あ、これ欲しいみたいな感じで、写真屋さんで写真をプリントするような感じで。
なるほど、なるほど。
写真を選択して、送ってきてくれるっていう、大変頭のいいロボットになります。で、まあ、そうやって、火星で、まあ、無事、地球と通信しながら、まあ、キュリオシティは観測するわけなんですけど、
はい。
まあ、どういう観測をするのかといえば、はいはい、まあ、やっぱり、目玉になっているのが生命の痕跡ですね。
うん。
かつて火星に、生命がいたのかどうかっていうことを、まあ、証明するのと、これから先、まあ、人類が地球から、火星に移民することは将来できるんだろうかっていうことを、まあ、ちょっと検討ができるということで、まあ、かなり野心的なプロジェクト。うん、
はい。
で、まあ、キュリオシティが、まあ、先ほど900キロもあるというふうにちょっと言いましたけれども、まあ、どういう、その重たい車体にどういう観測機器がついているかって言いますと、
うん、
まず頭についてる一つ目の、なんか帽子みたいな一つ目の、一番てっぺんについてる丸っこい部分には、レーザー ビームが照射できるようになってます。ケムカムと呼ばれる装置なんですけど、頭のところからレーザーをビーッと照射することで、対象の岩石の表面を蒸発させることができるんですよね。
うん、
で、このまあ非常にまあ強力なレーザーなので、それをまあパルス状、パパパパパパパワーと、断続的にレーザーを照射することで、まあ、岩石を溶かすほどのパワーで、まあ、その溶かすと言いますか、その蒸発させるときに、まあその、ババッとその発光するんですけれども、その発光するときの光を、どういう波長の光が出たかっていうことを、分析することで、まあどういう岩石にどういったものが含まれているのか、っていうことをまあ分析することができるという装置あるんですけど、うん、まあこれは、まあ実際にその資料をサンプルとして取らなくても、レーザーを使って、その時に出る光を見るっていうシステムなので、うん、まあリモートセンシングができるということで、
うん、は
い、なので一時その資料を採取していろいろ分析してっていうことまでしなくても、ちょっとあそこの岩石なんか調べたいなって思ったら、
うん、
すぐにそのレーザーを照射してその出てくる蒸発するときに出てくる光を分光分析することで、うん、まあ、非常に速いスピードで結果をどういうものが含まれているかっていうのを知ることができるっていう。これも、この構想自体は1960年くらいからあったそうなんですけど、うん、初めて火星に降ろすことのできた装置の一つでもあるということで、
うん、
結構アメリカの方では自慢げに、
ね、
宣伝されてましたね。
まあね、いろいろパワーの問題とかね、やっぱりその発信装置も小型化とかいろいろ発想はあったんでしょうけどね。なかなか。
レーザーには、はい、固体レーザーを使用していて、まあ、よく工業用の、なんか、鉄板切ったりするレーザーとかは、ヤグレーザーっていうタイプの、イットリウムとアルミウム、はい、あとガーネットを組み合わせたレーザーを使用しているんですけれども、はいはいはい、これの5倍の効率がある、長いんですけど、ネオジムドープポタジウムガドリウムタングステート結晶っていう、
うん、
やたら長い名前の、そういう結晶を使ってですね、レーザーを発信させることで、うん、地球にあるそういう工業用レーザーとかよりもかなり強力な効率のいいレーザーを照射することができるということで、う
ん、なるほどですね。
で、電源にはまあ950ボルトの電源がいるっていうことで、
うん、
こんな高電圧どうするんだろうって思ったら、一回コンデンサーに電気を充電することで、
あ、なるほどですね。
照射するときにそれを電気を一気に流すことで、
はい、
ビビビッとこう当てることが強力なレーザーを照射することができるっていう、
うん、
でそのレーザーを照射する部分のちょうど外側にカメラがついているので、そのままどういう光が出たかっていうのはそのカメラで撮影したり、あと光ファイバーで車体の内部にその光を伝えることで、車体の内部にあるその分析装置でその分光分析ができるっていうし、
うん、なるほど。
その、まあ、その、実はその分光用のそのどういった、まあ、もう物質によってその出す光っていうのが全部違うので、その光を波長ごとに分けて、どの波長の光がピークがあるか、どの波長が強く出ているかっていうことを知ることで、うん、はいはい、まあ、どういうものが含まれているかっていうのがわかるんですけど、その分析をする、CCD があるんですけど、その CCD は実はソニー製を使っているようで、その CCD に、まあ、カメラとかにも使われているようなものなんですけど、これにその光がどういう風に、どこの部分に光が当たったかっていうのをプリズムってこの三角形みたいな形をしているやつで、白い光を当てるとその光が例えば紫から赤まで7色にバッと分かれることができますけど、うん、それの原理を利用して、まあ、どの光が強いかっていうのをそのセンサーで感知することができるんですけど、うん、そのセンサーは実はそのソニー製なんですけど、実はスーパーとかにあるレジのバーコードリーダーをそのままに使用されている、バーコードリーダーに使われているセンサーを観測装置に組み込んで、その観測装置がキリオシティに搭載されているっていうのが調べているうちに知ってびっくりしましたね。火星で岩石を、火星で岩石を調べているセンサー、うん、検出機と同じもので、僕は今日買い物をしたかもしれない。
セブンイレブンでピッとやってもら
った。そうですね。本当にもう、確かにその反射光で、その、はいはいはい、見ると、
はい、
分光するとやっぱりそのバーコードみたいに見えるんで、
なるほど、
ね、まあ、火星をピッとやってるんだなっていう。
なるほどですね。
なかなか衝撃でしたね。
そうですね。
ハイテクの塊の火星探査車に、レジの バコードリーダーが使われているっていうのは、
うん、
単にまあ、その部品、一つの部品っていうだけなんですけれども。
うん、そういえば、ツイッターのキリュウシティのアカウントが、
はい、
降りたすぐぐらいかな、中の人たちが、なんか聞きたいことあるかっていう質問を募集してて。
あ、ありましたね。
で、誰かが一番、自慢の観測機何ですかって聞いたら、レーザーだよ、レーザーって。レーザー、レーザーってなんかすごいレーザー、レーザーだよ、横から見てて笑っちゃったんですけど、すごいレーザー、レーザー言ったなと思って、うん、すごいぞ、レーザーみたいな感じ。
レーザーってこう、大気の中通っていくと、どうしても発散しちゃうじゃないですか。はい、どのくらいの距離、ね、距離をこう、当てる。
そうですね。
うん。
やっぱりその大気の中を通すと、まあ減衰してしまうっていうのと、まあカメラでも正確な分析がしづらいっていうことで、うん、でこのレーザーの射程が、1.5 メートルから7メートル先。
ああ、すごい。
結構、うん、7メートルなんで結構まあ先まで照射できるんで、
うん。
はい。まあ別に火星人をやっつけるためでも何でもないんですけど。
そうですね。まあ今まではね、映像で撮ったやつからさらに何か分析したいっていうと、ね、その現地まで行って、アームなり何かを伸ばして、サンプル取らなきゃいけなかったものを、はい、まあ、とりあえず、あそこどう、あそこどうみたいな感じで、ピピピピピピッとこう、やって当たりをつけるということが可能ですからね。
ああ。
相当効率が良くなりますよね。
そうですね。
そもそもレーザーっていうのはやっぱりその、まあ、その、岩石を溶かしてしまうぐらいの強力な。
強力ですよね。
強力な線であると同時に、まあ、それだけ、まあ、レーザーってなんでまっすぐ飛ぶかっていうと、やっぱりその、安定した光なんですね、すごく。波形がすごく一定なので、うん、例えばその照射して、うん、その時に出てきた光っていうのも、まあ大変その精度がよく分析しやすいっていう点からも、まあかなり性能のいい、
うん、
まあこの観測方法は、まあレーザー有機ブレイクダウン分光と呼ばれる LIBS っていう技術なんですけど、うん、
はい。
まあこれはまあ、初めてその地球以外の惑星で使われた技術っていうことで、うんうん
ま
あ、そうですよね。単純にその火星で原子力で動くロボットがレーザー発射してるみたいな。もう漫画の見すぎでしょうっていうぐらいの
明らかにスーパーロボット状態ですよね。
そうですよね。もう。ああ、もうこういう時代が現実に来たんだって、もうすごく21世紀っていうのを実感しましたね、本当に。やっぱり、まあ僕もこの観測装置の中で結構好きな装置の一つですね。
はい。
まあその他、まあいろいろ、まあキリオシティはいろんな観測装置があるんですけれども、まあこういったまあ観測装置をまあ支えているのって何だろうって考えたら、まあやっぱり結局、まあ電源が必要なわけですよね。まあ例えばこのレーザー分光計とか、あと他にも生命の痕跡を探すために、まあその有機物を探すための、クロマトグラフの装置とか、あとそういう、車体の中にいろいろ装置が組み込まれているんですね。採取のロボットアームにドリルがついてて、まあそれで採取して、中で分析することができるんですけれども、まあ、クリオシティはその先端部分に搭載されている、正面ですね。正面に搭載されている、ロボットアームに、
はい。
たくさんの観測装置と一緒にドリルがついてるんですよね。
はいはいはい。
ドリルなんですけど、これで火星の表面と、岩石の表面をガリガリっと削るんですけど、削った時にそのままその粉末を、
はい。
中に取り込むことができるんですね。そのロボットアームの中にそういう装置が組み込まれていて、そのロボットアームの中にそのドリルで削りつつその中にその砂とか砂の粉末としてその資料を取り込むことができるんですけど、
うん、
この取り込まれたその砂っていうのは、まあ、やっぱりその大きさがバラバラだったりするので、中で、こすんですね。震えみたいなのかけて、
うんうん、
ガチャガチャガチャガチャーって、その振動用のモーターが組み込まれてて、それでガタガタガタガタ振らすことで、細かい、本当に細かい塵だけを取り出すことができるんですけど、
150ミクロン以下のものとかいう、古いって書いてますね。
ミ
クロンまでの、その、すごく細かい。
はいはいはい、
なんでそんなに細かい砂というか、粉末にする必要があるのかって言いますと、うん、X 線解析っていう分析装置が、
うん、はいはい、
ケミンっていう名前の装置が組み込まれてまして、このケミンの中に、その、X 線を照射するための、まあ、レントゲンの機械のようなものが入ってて、
うん、はいはいはい、
線管と呼ばれるものなんですけど、はい、 この X 線をその粉末状の資料にバッと当てたときに、その、その資料を挟んで反対側にその CCD がついてるんですね。もともとその CCD っていうのは、まあ、普通にそのカメラとかで可視光線とか、まあ、ものによっては赤外線なんかも、あの、センサーとの捉えることもできるセンサーなんですけど、ものによってはその X 線を、放射線をその、感知することができる CCD もあるので、これを、X 線と X 度線を出すその X 線源とその CCD の間に粉末状の資料を置くことで、その X 線が資料に当たった時に、X 線がまあ要は四方八方にこう飛び散るんですね。
はい。
はい。その飛び散り方で、その物質がどういう状態になっているかっていうのが、どういうものがどういう状態になっているかっていうことがわかるんですね。
うん。
なんていう、ちょっとまあ、大変説明のしづらい装置なんですけど。
よく、鉱石の図鑑なんかであると、こう、えらく赤とか青とかカラフルに、こうね、写真が、鉱物の写真が撮られてる写真が多分図鑑とか載ってると思うんですけど、あれが確か X 線解析の鉱物の写真ですよね。あんな感じの写真をこう、火星で撮ってるってことですよね。
あ、そうですね。なんかこの、はい、同心円状にこの村のある、
うん、
X 線がその飛び散る方向に結構、材質によって、観測する物質によって、その X 線が飛び散る方向に村ができるので、うん、その、まあ、要はその村から、その、どういうものが含まれているのかってことを分析ができる。
あ、はい。わかりました。すいません。今の私の間違いですね。X 線解析でわかるのは、鉱物の、はい、なんて言いますかね、分子と分子の、この結びつきの形ですよね。
いわゆる結晶構造
ですね。はい。
はい。
うん、はい。まあ、そういう装置が、まあ、組み込まれてまして、うん、まあ、これで、まあ、まあ、なんか、岩石を、まあ、これ分析できる装置の一つになっているんですけれども、
うん、鉱物いわゆる本当ね、どんな鉱物があるかという分析装置ですよね。
そうですね。うん、ケミストリー&ミネラロジーみたいな感じの名前を略して、ケミンと呼ばれている装置ですね。
うん、
そして、もう一つが、目玉になっているのが、SAM という、SAM という装置なんですけど、これは、火星資料分析装置っていう名前が付けられてまして、
ストレートの名前ですね。はい。はい、
そのままなんですけど、はい、実はこの装置は一つの装置ではなくてですね、質量分析系と呼ばれる装置と、あと、ガスクロマトグラフっていう装置と、あと、レーザー分光系。レーザー分光系は、さっきのその、ケミという、頭についてるやつのようなものなんですけど、
うん、
この、この3つの装置が、組み合わされて構成されているのが SAM という装置ですね。
うん、
で、この SAM っていう装置ではですね、さっきのケミンという装置と同じように、砕いた火星の資料を、中にポンと掘り込むことで、加熱オーブンとかを使って、まあ、なんかガスを出すんですね。ゴーっとその、取った資料を加熱することで、うん、その時に発生するガスを、まあ、分析することで大気成分とか、まあ、そういったものも、まあ、大気成分と、まあ、あと固体資料とからの分析が可能になっているという、
うん、
大気資料に関しては、まあ、そういうロボットアームを使わずに車体に直接ついた吸入口みたいなところがあるんですけど、
うん、
そこからシュッと、まあ、吸い込んで分析がすることもできますし、まあ、その要はその外気から取り込んだガスなりロボットアームで採取したサンプルなりをその分析することができるっていう装置になっています。
うんうん、
オーブンは、まあ、物にもよるにしろ 1000度まで加熱できるって書いてありますね。そうですね。
かなりこう、数千度、1100度くらいまで加速加熱できるそうなんですけど、うん、この時に、まあ、出てくるガスを、まあ、そのチューブを通して分析して、例えば、質量分析系っていうのは、これ40極質量分析系というタイプなんですけど、
はい、
ここは、ある一定の、電圧と周波数をかけていてですね、チューブの中に、その4つ電極がある、電極に電気が流れているんですけど、
うん、
その流れている電気の、その交流の周波数によって、中を通ってくるガスが直進できるか、直進できないかのが決まるんですね。
うんうんうん、
そうすると、ある特定の物質を検出したいときに、その物質に適合する周波数を電極に流しておくことで、その物質だけが、そのチューブの中をまっすぐ直進して、それ以外の物質は、 外に飛び散ってしまうんですね。
うん、
そうすると、そのガスにどういったものがどれぐらい含まれているのかっていうのがわかるわけですね。例えば、ある元素を分析したいときに、それの元素に適合した、周波数を加えると、その物質があれば、その反対側までたどり着いて、その検出器にピッと反応することができるんですけど、もし含まれてなければ、もう検出器にたどり着けずに何も起きないっていうことになります。でそれ以外の元素に関しては、もう外に放り出されてしまう。その周波数に合わない元素っていうのは、外に放り出されてしまうっていう仕組みで、分析ができるようになっています。で、もう一つは、ガスクロマトグラフっていう装置なんですけど、これは結構これもなかなかややこしい装置なんですけど。
うん、名前はね、よく聞きますけどね。ガスクロマトっていうのはですね。
なかなか、結構分析とかで使われ、地球上でも結構分析とかに使われる代表的な装置なんですけど、これはカラムと呼ばれる、螺旋状のぐるぐるぐるって、ぐるぐる巻きにしたチューブの中を、ガスを通すことで、そのガスが、どれぐらいのスピードで検出器にたどり着くのかっていうことを、分析することで、そう到達する時間から、どういったものが含まれているのか。重い元素だとやっぱり遅いですし、重い物質だと遅いですし、軽い物質だと早く向こうに飛んでいくので、その時間、どれぐらいの時間でたどり着くかっていうのを、分析できる装置とのことですね。で、そのもう一つ、最後の、レーザー分光計っていう装置は、大気中に含まれるメタンとか二酸化炭素、あと、水蒸気の、同位体の存在量とかを、測定できる装置っていうことで、この装置の分析結果も、以前に NASA のホームページの方で公開されてましたけど、これも2種類のレーザーを使い分けることで、どういう、その資料にそのレーザーを照射することで、どういう光の反射があるか、反射っていうか、どういう機械となって帰ってくるかっていうのを、赤外線センサーで捉えることで、分析することができるっていう。これの、このサムっていう装置が、そういうシステムの、観測装置を搭載しているっていうことで、火星にいる、火星にかつて生命がいれば、その痕跡がこれらの装置で観測することができるんじゃないかと言われてますね。
なるほどですね。
これが火星にかつて生命がいたかどうかっていうことを調べるための装置の一つのグループになりますね。
は
い、ちなみにこっちのレーザースペクトルメーターは吸収線の方なんですよね。さっきのレーザーガンの方は要するにレーザーを当てて、そのサンプル自身が光るスペクトルを測るんですけど、こっちはガスにレーザーを通すと、
はい、
そのガスがある特定のそのガスの特徴に応じた、光を吸収するんで、向こうに抜けてったものが、その存在する原子に相当するものが向こうに到達したものから抜けるんですよね、ところどころ。
はい、その通りですね。
その、抜け具合、ただ同じスペクトルメーターなんですけど、ちょっと使い方がちょっと違うっていう感じですね。
はい、そうですね。はい、別々のやり方で、車体の中でもちろんそういうふうになんか蒸発させるとかっていうわけではないので、
そうですね。
はい、おっしゃる通りの、
はいはい、
分析しているということで、
はい、
なので、レーザー分光計やり方、その方法式の違うレーザー分光計だけで、2種類搭載しているっていうのが、かなり特徴的な、
はい、
はい、装置なんですけれども、これにも、やっぱり、専用の電源装置が組み込まれていたりして、なんで、観測装置をこうやって一つ一つ見ていくと、観測装置一つで、ある程度完結していて、
うんうんうん、
キュリオシティは、そのそれぞれの観測機器を、取り結んでいるっていうような、イメージなんだなっていうのが、印象的でしたね、
はい。
やっぱり観測機器、アメリカの探査機でよくあるのが、やっぱりその、観測装置が、観測装置それぞれは、別の大学とか宇宙機関が作って、それを、最終的に、JPL の方で組み立てる。っていうようなやり方が結構、目立つかなという感じです、
ね。結構ね、大学のね、研究室、最近はあれですよね、日本の探査機も、理学系のその、ミッションマネージャーがね、それぞれ担当、どこのセンサーはどこの大学と、挨拶とどこの大学が共同でやりますみたいな感じで、そういう感じ、なんか似てきてますよね。
そうですね。
国際協力で、このセンサーは日本、ドイツが作って載せますとか、
はい。
ね、そういう基本的なバスを探査機が提供して、
はい。
あとは、それに合わせて、 てセンサーの方を組み立てていくという感じが ね、 ねありますよね、
はい、まあ、まさにの乗り物っていう感じになっちゃってます ね、うん、ね、
乗り物というかなんか科学研究室が一個
そうですね、
そうですね、まさに名前名称がそうですからね、マーズサイエンスラボラトリーですからね、
うん、もう本当になんかいろんな観測装置が搭載されているんだなっていうのが、うん、びっくりしましたね、うん、はい、でまあ、これらの、まあ、いわゆる、まあ、これらの装置は、まあ、いわゆる、まあ、生命がいたのかっていう、まあ、過去に対するアプローチなわけなんですけれども、うん、まあ、その、まあ、もう、先ほどの最初の方にもちょっと申した通りに、まあ、これから人間が住めるのかっていうのを調べるために、まあ、火星のその放射線環境を、まあ、調べようということで、はいはい、RAD っていう装置が、はい、先ほどのその、航行中にも、航行中の火星に行くまでにどれぐらい放射線を浴びるのかっていうのを、はい、まあ、知るために、うん、作られた装置なんですけど、これも、は、地球の、うちじゃない、火星の表面で、まあ、どれぐらいの放射線を人間が浴びるのかっていうのを、まあ、知ることができる機器ですね。
うん、
この装置は、まあ、いわゆる、まあ、放射線検出器なので、まあ、太陽や、まあ、銀河からやってくる宇宙放射線を、うん、まあ、検出することのできる装置になっています。
ちなみに、日本語の名称が、高エネルギー粒子測定装置っていう訳がついてますね。
あ、そうですか。はい、一応、ま、そのまま直訳すると、うん、ラディエーションアセスメントデテクターってことで、うん、放射線環境評価検出器っていう、なんですけども、うん、まあ、これはもう本当に宇宙から降ってくるありとあらゆる可燃粒子や、うん、まあ、そういう放射線を、観測することを、ま、目的にしている装置なので、まあ、なんて言いますかね、やっぱ火星はその大気が薄い分、最近の宇宙からやってくる放射線とかが、まあ、すごくきついって言いますか、地球と比べてかなり放射線量が多いって言われてまして、
うん、
それを、まあ、分析するために、この装置が搭載されてます。
うん、
もともと火星はかなり冷えた環境で、冷えた環境の惑星なので、の中でそのマントルの対流とかがあまり起きていないって言われていて、はい、そのためにそのマントルの対流で起きる電流による、まあ、その地磁気がほとんど存在しない。うん、っていうことで、はい、そのバーンアレン帯がもうほとんどない状態なので、うん、もう宇宙放射線がバンバン、はいはいはい、バーンアレン帯で防がれずに降ってきてしまうので、まあそれが、うん、まあ火星の大気を剥ぎ取ってしまって、火星の大気が非常に薄い原因の一つだというふうに言われているので、うんうんうん、まあ、はい、そういったその放射線環境っていうのはどういうものなんだろうかっていうのを、この RAD という装置が教えてくれるということです、
うん
うん。あとはまあその環境を知るという意味では、レムスという、
はい、
ローバーエンビロメンタルモニタリングステーション、
うん、
ローバー環境監視ステーションと呼ばれるこの装置が搭載されていて、これはまあ風速計とか紫外線量を測る装置が搭載されていたりしまして、
うん、いわゆる気象関係ですよね、風向、
風速、ね、まあ、
温度とか、
火星百葉箱って感じですね、これは。風速や地面の温度、まあ、気温や、まあ、湿度なんかも検索することができるの、探し出すことの調査することができるので、これはまあその火星がまあ具体的にどういう気象環境にあるのかっていうことを知ることができる装置ですね。
うん、
あれ降りた時になんか一個センサー壊れたような記憶が。
そうですね。ええ、このレモスっていう装置は2つのユニットで構成されていて、うん、その、クリオシティの首の部分、リモートセンシングマストの、まあ、大体中ほどについているんですけれども、
はい、
片方の風センサーがちょっと故障を起こしてしまって、
うん、ああ、二つある、一つですね、はい。
はい。もともと二つついている理由なのは、まあ、そのマスト自体が風を遮ってしまうということで、うん、まあ、全部の方向の風の流れを知りたいっていう時に、まあ、二つ必要だったんですけど、
うん、
ちょっとまあ、片方、着陸時に飛び散ったその小さい砂が当たってしまったかと言われているんですけども、
うん、
それでちょっとまあ故障を起こしてしまったので、まあそれでも限定的ながら風速観測はできないことないので、
うん、はい
はい、はい、続いてその観測まあ頑張ってもらっている感じですね。
はい、
で、まあ、こういったまあの火星百葉箱なんかも搭載しちゃってるなんていうのが、はいはい、もう火星を本当に調べる。 あの、まずサイエンスラボラトリーっていう感じですね。もう、調べ尽くしちゃうぞ、みたいな。そうですね、うん。あとは面白いのが、火星の下には氷があるっていうふうに言われてて、
うん、
あの、一つ前の探査車のオポチュニティが走、スピードでしたかね。あの、
スピードだと思いましたね。はい。
はい、走行中にちょっと車輪が故障して、うん、ガリガリ引きずって走ってたんですけど、うん、その時にちょうど引きずってガリガリって削った時に、下から氷が出てきたっていうので、ちょっと大騒ぎになって、
うん、
なので火星にはそういった氷や水が結構あるんじゃないかって言われているので、まあその水分を検出できる装置を持っていこうということで、ダンという装置が持って帰って、うん、搭載されてます、
うん。
あの、ダイナミックアルベド・オブ・ニュートロンズ。中性子反射率系と呼ばれるもので、
うん、
あの、これはまあ地球ではまあ普通に土木工事なんかで、あの工事するときに、あの地中にどれぐらい水分があるのかっていうのを調べたりするときに使う装置なんですけど、これもまあ初めて火星に持っていった装置で、実はこれロシア製なんですね。結構の最近はそういう国際協力もの頻繁になってて、ロシアの方では40年ぶりに マルス計画以来40年ぶりに火星に到達させることをできたロシアの観測機器だっていうふうに言ってましたけど。
ロシアは火星には屍類類ですからね。
そうですね。もう山のように落っことして。ロシアもまあ結局その時、キュリオシティと同じくして打ち上げられたホースグルントが残念ながら、
ああ、そうですね。
非常に到達できなかったっていうことで、なのでまあ、うん、ちょっと、まあこのダンというロシア製の観測機器がキュリオシティに搭載されて活動しているのはまあ、ロシア的にもまあなんとか、嬉しいところなのかなとは思ったりしますね。
うん
はい、で、まあ、この装置の面白いところは、実は、小さい核融合を起こしてるんですね。トリチウムっていう物質に重水素っていう、これどっちも水素の同位体なんですけど、
うん、
これを高エネルギーの小さい加速器が入ってて、その加速器で加速させてガンとぶつけることで、まあ、核融合反応が起きるんですね。この時に起きる、うん、この時にかなり強力な中性子が放出されるので、
はいはい、
その中性子が地面に潜ってで反射して帰ってきた時にどれぐらいエネルギーをロスしているのかっていうのを見ることで水分があるかどうかっていうのを分析することができる装置。
へー
で、検出するときも、まあ、よくある、地球でも使われている中性子を検出できる特殊な、放射線検出器を搭載されているということで、キュリオシティは、まあ、やっぱりその、原子力電池で動いていることが結構話題になったりはしてましたけど、こういうふうに、うん、原子力電池以外にも、こういう、放射線とか、うん、その、原子力の技術を応用した観測装置が、まあ、搭載されているっていうのが、結構まあ、これも面白い点ではあるかなと思います。
面白いですね、やっぱり、ね。そういう小型のね、反応炉を持ってる。
はい。
ですからね。
すごく小さい核融合炉のようなもの。
うんうん、
本当に一瞬だけパッと出すようだけのものなので、うん、まあ、継続的に、そういう、まあ、日本とか海外にあるような大型のその核融合炉とは、まあ、かなり別物なんですけど、まあ、原理としては、まあ、似たようなもの、うん。
はい。
それに、まあ、あともう一つそういう放射線を利用した分析装置っていうふうに言いますと、例えば、APXS という装置が搭載されています。これはアルファ線、X 線分光計と呼ばれるもので、
うん、
放射性物質、キュリウムっていう放射性物質が、その観測装置に組み込まれていて、それをその岩石にビーッパッと当てると、照射された時に、その X 線とかが出てくるので、その X 線を分析することで、うん、どういった物質が含まれているのかってことが分かるという装置になっています。
うん、
なので、こういう、放射線を当てることで、まあ、これはまあ、いわゆる、その、さっき言った、レーザーを当てて、岩石を蒸発させて、
うん、
その、時に出る光を見る、レーザー分光計とかとは違って、まあ、いわゆる、非破壊検査ができる。
うん、
ということで、例えばこれを使うと機内でその有機物とかを分析する前にその粉末を一回ちょっと外に出して、うん、この APXS という装置で分析をしてからまた機内で調査することもできるっていう、そういういろんな組み合わせをすることでいろんなデータを取ることができるっていうのが、
うん、
一つですね。それともう一つロボットアームにはそういうまあドリルにその放射線で検出できる装置もついてるんですけど、 あともう一つ、小さいカメラがついてるんでね。顕微鏡が、ロボットアームついて、ちょうどなんか、地質学者が虫眼鏡持って岩石を見ているような、そんなイメージで、ものを見ることができるってことで、このカメラは、まあ、他のカメラと同様にカラーカメラなんですけど、このカラーカメラで見ることで、まあ、実際地球にいる地質学者が、実際目で見ているような、目で見ているような感覚で、実際目で見て分析ができるっていう特徴もあるそうです。
ルーペみたいなもんですね。
そうですね。もう小さいルーペで。うん、で、ちょっといい顕微鏡と同じように、LED ライトもついてて、
はいはいはい、
紫外線 LED と白色 LED の2種類搭載されて、で、この白色 LED とかで、まあ、暗い時とかでもパッと対象を照らすことで、明るくものを見ることができるんですけど、この LED 実はこれも日本製の、日本製の日夜科学製の、
はいはい、有名ですね、はい。はい。
これも有名な、LED では結構有名で、初めて日本の、青色の LED を日本の市場に出した、会社でもあるんですけど、この会社の、LED が搭載されてるということで、だから割とちょこちょこ日本製の部品も、
活躍して
るんですね。だから搭載されているっていうのに気づきながら、ちょっとやっぱり日本人としては嬉しいなっていうのがですね。
これ1メートルの距離から撮影で解像度が 0.5 ミリって すごい細いですよね。
そうですね。もう本当に性能のいいカメラなので、蓋付きなんですね。しかも、蓋をつけて、ちょっとなんか汚れそう、砂嵐が来たとかちょっと汚れそうっていう時は蓋を閉めて、その観測することもできるんですけど、これ、顕微鏡って言っておきながら普通に撮影ができるんですよね。
うん、そうですよね。1メートルから撮れるんですもんね。
顕微鏡を使って自撮りしてますからね、キュリオシティ。
あ、そうですね。そういえば自撮り。自撮りどうやって画像をなんていうかパノラマ合成してんのかなとかっていつもこの間非常に悩んでしまったんですけど、はい、このね、アームの先端のカメラ自分に向けて。
そうなんですよね。
何回か撮って、パノラマ合成して、
はい。
いわゆるね、携帯のカメラこう手で持って、
そうなんです
よ。自分撮りしてると全く同じ感じで自分撮りしてましたもんね。
あれはもうすごいなんかキュンとしましたけどね、なんか。
いや、でもあれ、うまく繋いでますよね。
そうですね、うん。やっぱりその地上系でも、そういう画像処理のソフトウェアっていうのがやっぱり開発されてるみたいで、はい。なんかそういう画像をくっつけたりとかっていうのが、まあやっぱり、カチャカチャパソコンやってるの何かの動画で見ました。
なん
で、まあそういう、顕微鏡って言っときながら、そういう自撮りができる。まあ自撮りをする意味っていうのは何かっていうと、やっぱりその、それぞれ、まあ損傷箇所がないかとか、機体のチェックができる。っていうのと、まあやっぱりその、火星探査車が火星にいる様子を撮れるっていうのは、やっぱりその、宇宙広報の点で、すごく NASA にとって、まあインパクトのある写真が撮れる。やっぱりその、国民に対して、まあサービスって言いますか、その、自分たちはこんなんやってるんだぞ、っていうのを、まあ、わかりやすく伝えることができる方法の一つでもあるっていうのをちょっと読んで。
ああ、そうですね。やっぱり、アメリカのね、宇宙開発、まあ、キュリオシティなんて、まさに理学探査の塊なんだけど、でも、目的にはやっぱりかなりね、国家維新の効用というのが、さっきのね、その着陸に大騒ぎ、みんなで大騒ぎするのも含めて、やっぱり、そういう要素がやっぱかなり大きいですよね。このね、自撮りもやっぱアメリカの力が、アメリカの死者が火星で活躍してんだぞと、国民に知らしめて、予算を確保すると。
もう、車体中央部のアメリカ国旗の、もう誇らしさがすごいかっこいいなって思って、いやもう、日本もいつかこういうぐらいの探査機上げてほしいなっていうのが、やっぱり思いますね。
そうですね。
まあ、お値段、一機25億ドルっていうのはちょっと、今で言うと大体2500億円くらい。
そうですね。
ちょっと、買いづらいかなっていう、もうちょっと頑張ったら、JAXA の年間予算いっちゃうのかなっていう。いやそうですね。本当に、まあ、こういった様々な観測機器を、まあ、それぞれの観測機器がやっぱりこういう風に、かなり汎用性とかも重視して、使えているので、それがすごく面白いなっていうのが、 あとこのカメラのレンズの部分なんですけど、このロボットアームの。
はい。
実はこれあの、サファイアガラスを使っているそうで、人工サファイアを。
はいはい。
ガラスよりもやっぱり硬くて傷がつきにくくて、うん、あとまあ光の、ね、光も透過しやすいっていう、うん、あの、光学的に非常に優れた素材なので、うん、まあやっぱりこういう探査機とかにも使用されているそうです。
サファイアガラスとか、あの、超高級時計とかも。
そうです。
使ってますよね。傷のつきにく
い、ね。なんかメガネとかもあるらしい。なんかメガネがあるらしい。んですけど、なんか数百万円するとかで、
あれがやったらそれぐらいするでしょうね。
そう、大学じゃないだろうなって思いながら、
うん、
そういえばこのカメラの、構成、画像構成用になんか一線とポックかなんか、
そうですね、
ボディに貼り付けて、
ちょうどですね、
どこに貼り付けたんでしたよね。
キュリオシティを正面から見たときに、右側のそのロボットアームの付け根あたりにちょこんとついてるんですけど、
はい、
ここにあのカラーチャートと、うん、あの解像度分析用の、はい、その
確認の
メモリが切ってあって、はい、これを使ってまあ構成することができますね。なんかここに入っているどういう、うん、の色をそこで毎回調整することで、うん、まあ周りの色の正しいその差を見ることで
カラーバランスを確認ですよね。
そうですね、はい、それができるということで、やっぱりそこら辺のキャリブレーションってすごく重要になってくるので、うん、やっぱりその状況に応じて色が変わってっちゃちょっと正しい観測ができないっていうことで、うん、まあそのあたりもやっぱあのついてるんですけど、まあそこはなんかアメリカ人の遊び心なのか、うん、イセント効果がいたり、
そうなんですよね。そのわけに1909年にの一線と効果が貼り付けてあるんですよね。
アメリカ人のアメリカ好きっていう感じはもう。
自分のアメリカ、自国好きですね、アメリカ。
大好き。いやー、あ、もうすごいなんかあの、幸せそうな感じが。
眩しいですね。
もう、USA! USA! みたいな。
そうですね。
この一セントコインとかっていうのを、まあ、単にその、まあ、あの、アメリカ好きだからっていう理由でつけたっていうだけではなくて、まあ、やっぱりその、やっぱりまあ、普段見られているコインっていうのを搭載することで、うん、まあ、火星がそれに行くことで、まあ、どういう変化が起きるのか、っていうのを、まあ、知ることができるっていう点では、まあ、それもちろんそういう科学的な意味も込められているっていうことで。
うん、
そのテストチャートっていうのがある、そのメモリと、あの、解像度を知るためのメモリとか、はい、その適正な色を表すための、その、板が埋め込まれているんですけれども、解像度を知る方の、白い板の方にはですね、よーく見ると、隅っこの方に、あの、その、火星のその顕微鏡の開発を行った、あの、MSSS 社っていう会社の方の、研究者の方がですね、子供の頃に、あの、NASA の火星教育プログラムっていうのに参加したそうなんですね。
うん、はい。
その時に、火星人のジョーっていうキャラクターをこの時考えたらしいんですけど、まあ、大きくなって、ね、まあ、その、念願の宇宙開発関係の会社に行けて、火星探査機のカメラを開発できた記念にっていうことで、その隅っこの方に出て、3ミリぐらいの大きさでそのキャラクターが描かれているっていう、
そうですね。一線と効果の左上のところにいますね。
そうですね。ちょくちょくおっとされてて、の、可愛らしいキャラクターが。
コズミックフロントでもそのエピソードやってましたよね。
はい、そうですね。やってましたね。
うん、
でその方が、まあ、NASA の、
うん、
火星教育プログラムで書いたっていう、なんかもう、面白いなっていうのが。
まあ、そういうの大事ですよね。そういう、
なんか、
余裕というか、なんというか、夢が、ね。
これ聞いた人もやっぱり夢持ちますよね、やっぱり。
そうですよね。
うん、
夢いっぱいの、すごいロマン溢れるお話だなって思って。
まあ、そうですね。
こういう、なんかもうすごいガチガチの、その、理学探査っていうのに加えてこういうユーモアが散りばめられているのがすごく好きですね、やっぱり、うん、
はい、
はい、だからこういう風にまあいろいろ工夫や小ネタが仕組まれたキュリオシティなんですけど、まあ、うん、で、まあ、キュリオシティ車体パッて見てもらうと、まあ、六輪車なんですね。
はい。
あ、
うんうん、
車輪が6つついてて。
はい。
これはまあ、あの、もちろん安定するからってことなんですけど、あの、このロッカーボギー機構っていう、あの、車輪が、うん、6つそれぞれアームで接続されていて、これがちょっとまあ、面白いんですけど、 ど、正面から見て車輪が、例えば左の車輪が上にグイッと上がった時に、作動装置っていうのが作動して、ギアで繋がっているんですけど、反対側の車輪がグイッと下がるんですね。そうすると真ん中に来る車体は平行を保つことができるんで、安定して、その、荒れ地でも車体をまっすぐに安定して走行できるっていうシステム。これはその97年の最初の火星ローバーのソジャーナから、スピード、オポチュニティにも使われて、で、キュリオシティでも、大型化されたものが採用されているんですけど、これは、火星で、安定して走行できるシステムの一つとして、確立されていますね。
なるほどですね。
結構これも、昔から扱われて、今後の火星ローバーも、こういった形で作っていくんじゃないかっていうふうに言われていて、たまにその、キャタピラーにすればいいんじゃないかっていうような話は、たまに聞いたりはするんですけど、やっぱりキャタピラーだとその、キャタピラーのその、くるくる回る部分が、ガチャって外れてしまうと、その時点で何もできなくなってしまう。で、もちろん走破性、走行、荒れ地でも走っていけるっていう点では、いいかもしれないんですけど、やっぱりそういう、修理にしに行けないっていう環境っていうのを考えたときに、この六輪車っていうのが完成されて、ある程度、その、火星探査車の、オーソドックスな走行システムとして、これからも利用されていくだなと思います。
そうですね。
速度は、数キロ程度でゆっくりゆっくり走っていくんですけど、車体は何十度とか傾いても大丈夫なんですけど、ある程度傾くと安全装置が作動して、そのまま車体を停止させるっていう風な、そういう事実判断する機能も搭載されているので、かなり、やっぱりすぐに人間が対応できない分、ある程度人間の操作はもちろん受け付けつつ、ある程度は自分で判断して動くことができるっていうのが、こういう火星探査ローバーの特徴ですね。
はい。
かなり。それで。
もう今、すいません。今、もう最初の位置から何メーターか動いてるんですか？
そうですね。もう結構、もう走行を始めて、いろんなところの、今確か移動をしていて、2カ所目の、掘削を予定、もう終わって、今分析をしている最中だったかなっていう感じなんですけど。
そうですね。この間確か掘削したって、
そうですね。2
回。お伝えした記憶があるんですね。
はい、
うん、
僕も確かツイッターの方に確か投げたかなと思うんですけど、そっちの方で、分析ができる。
そうですね。5月21日に2回目の分析サンプル採取を行ってますからね。
はいはい、で、今日なんか、あったのかな？なんか、最近、また、NASA の方で、そういう記者会見があったようなんですけど、はい、ちょっとキュリオシティのアカウントが、見間違いかもしれないですけど、ちょっとそういうのがありましたかね。
うん、
はい、なんで、今日ですかね。
ジューン5、11時30分、パシフィックタイム、ニュースフロムマーズ。
ちょっとこの、よく PDT とか、PST とか出てるのが、なかなかちょっと、パッと日本時間が毎回出てこなくて。
そうですね。18時30分 UTC だから、UTC から9時間。18時の9時間後だから、6日の20、9時間足すと20、18足す9だから27、24だから3時、6日の午前3時半ぐらいですね。
ああ。
記者会見、ユーストリームで出ます。
へえ。
ですね。ちょっとまたこれも結果を見てね。
そうですね。すごく気になります。
気になります。
もうこうやってやっぱりなんか、NASA の方で、逐一どんどん新しい情報が公開されていくのは、すごい、なんか、昔、なんか火星頼りみたいな感じ。将来は火星からいろんなデータが送ってくるぞみたいな、なんかの隠してんのかな、見た覚えがあるんですけど、そういうのが現実になっているんだなっていうのが、なんかもうしょっちゅうなんかこれ見つけた、あれ見つけたって、いろいろ発表されているのが面白いなっていうの。
すごいですね。本当思いますよね。キュリオシティって他の探査機も含めてね。家にいながらにしてこう。
そうなんです。火星気候が楽しめるっていう。
そうですね。入ってくるって、やっぱそう、本当にすごい世の中になったなって。
パソコンカチカチしながら、もう火星の岩石を数センチ上から撮った写真が見えるっていうのは、いやーなんかもう、普通の一枚の写真でもすごいなんか感動しますよね、やっぱり。
それもなんか2年後とかじゃなくて、つい先週のとかですよね。
そうそうそう。
そうですね。この間の、みたいな感じで。はい。いやー、すごい感動しましたね。
うん、
はい。